マギトラジオ。ご機嫌いかがですか。マギトラジオ第582回、マギーです。
2021年5月16日配信、トラニーです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、登録
をしていただける、
していただけると幸いです。
幸いでございます。今週もよろしくお願いします。
探り探り
ちゃんと
どこを書いたのか、
なんかどっかメモっとけいう話ですけどね。全く何の
メモらない、
書類関係全くないんで毎回ね、
ないですね、
やってますけども、はい、はい、あれ今週もよろしく言ったっけ。
言ったか。
ここ
も割れてるじゃん、テーブル。
まあね、経年劣化っていうのはね、ありますよ。
っていうかさ、うちのゴリラがさ、
ゴリラっていうな、いつからゴリラって
これだから雑なんだよね。私のこと雑って言うけど、私以上に雑だよね。
何が雑物同士でしょ。雑同士でしょ。
そうだけどさ、やっ
ぱ、いや、それ俺じゃないよ。
これ私じゃないよ。違うよ。
そこは俺じゃないよ、そのテーブル。
い
や、違う。
え、だってこれもだよ。
それは俺だよ。
一緒じゃん。これは私なんで？
だって俺そこ、俺、今腕が置いてないもん。
私だって置かないよ、ここ。
だから経年劣化だよ、だから。
え、違うよ。
自然にそういうふうにね、
どんどん。だから L 字のさ、テーブル作って。
いや。
見たじゃん、そこで、箱根で。ね、
作って。
作
らないとね。
うん。
そんな話どうでもいいんですよ。何前々回の、京都のおばさんがね、あの天国行って、それの追悼配信をしたんですけど、まあ、それを聞いてのメッセージいただきました。
はい。
はい。じゃあ、今週はそれをご紹介を、はじめに、しましょう。小笠さんから、いただきました。
はい、じゃあ、読みますね。
はい。
これ、最初からでもこれ。
まあ、いいんじゃない、それは、
今回の配信で他人事ではなく、俺の親父も去年の秋に直腸がんステージ4と診断され、それに肝臓肺にも転移してて、挙句の果てに膀胱がんまで見つかり、これはとりあえず帰らないと、親父がまだ元気なうちに話せること話しておかないと、遠く離れているだけに休み取って明日の朝に出発って時に母親から電話が入り、親戚が京都からコロナのバイキン持ってくるに違うか、来るならうちには寄らないでほしい、来て帰った後も当分来ないで、そのお母さんに対してね、欲しいって連絡来たとか、なんかもう泣きましたね、バイキン扱いです俺たち。まあ病院に行っても会えない、他府県のものは院内に入れないとかあるけど、でもね、甥っ子をバイキン扱いとかひどすぎる、田舎やから京都みたいな都会じゃないし辛抱してくれって母親になだめられて、結局帰省できませんでした。あ、帰省だ、帰省できませんでした、多分死んでも葬式に行けるのか微妙です、こんな仕事だし京都と秋田だし死に目には会えないかもって覚悟はしていますが、ほんまコロナのせいで悔しいです。妹も秋田から、山梨かな、の看護学校に入学、山科の看護学校に入学しました、もう20年以上前の話やけどね、今は施設で看護師してますが、なんか書きたいこと勝手に書いてしまってごめんなさい、コロナ早くなんとかなってくれないとやねって、いただきました。
お父さんもね、がんが転移だよね。
ねえ、もう本当会いたい時に会っときたいっていう時期だよね。
そうだね。前回の配信でもね、本当に会いたい時に会いましょうみたいなことを俺らもね、偉そうなこと言ってましたけども、
なかなか、
いや、こういうね、
難しそうですね、
こういうその、今さ、日本中で、コロナすごい増えてるじゃん。だからもう、首都圏とか、関西エリアだけじゃなくて、いろんなところで増えてきてるから、あれだけど。
福岡とかね、北海道とかもね。
そう。ただ、ちょっと前まではさ、ほんとさ、岩手0人とか、山形でも1桁台とかあったりとかして、で、その時の俺結構ニュースで聞いたのよ。 持って帰ってくるなと。
いや
コロナを入れるなみたいな。
最初の辺はさ、岡山でもさ、うん、なんだっけ、壁、壁、うん、家の壁とか車とかに落書きされて、
ね、
住めなくなって引っ越ししちゃったっていう話もあったじゃん。
あ、そうなの、引っ越し？
そう、そうだよ、そうなの、住めなくなっちゃったの。田舎だから。
あ、そうなんだ。
うん、
え、それは何、
岡山、
関西から、あ、それはコロナになったからでしょ。
そうそう、なったから。
コロナになった人に対して、
なった人に対して、
あ、落書きね。
うん、そうそうそうそう、うん、だから結局一緒でしょ、コロナの菌に対してそういう扱いをしてるってことでしょ、
まあ、ねえ、
いつ自分がなるか分かんないのによくやるね、そういうことね。
なんかもうちょいだから、まあ、言い方つか、うん、
まあ最大限気をつけなくちゃいけないのは分かるけど、うん、でもどこからさ来るか分かんないし、
もうねえ、だから、うん、そのさ、何でも腹を割って言える関係ってあるじゃん、人間。
うん、
だから、その、実際ね、
うん、
例えばその、あ、っていうか、その、田舎の人って、
うん、
あの、東京とか、都会、うん、まあ大阪とか、まあ京都もそうだけど、うん、都会に対してすごいこう、都会都会っていうイメージがあるのよね。都会って怖いとか、うん、都会って何されるか分かんないとか、
はあ、
そういうさ、田舎の人ってそういうのがあるわけよ。
うん、
多かれ少なかれ昔から、
うん、
うん、だからね、何があるかわからないみたいなとこと思ってるから、余計にそういうところから来るっていうのに対して、うん、こう増幅させる、増幅されるっていうの、そういうのが。
まあでも確かに持ってる人もいるんだけど、
う
ん
う
ん、
だからそのなんていうの、そういうその都会に対する恐怖感とか、その恐れてる感情っていうのは分かるんだけど、
っていうか、
それは腹を割って、うん、じゃあそういうところからコロナのやつが来るのが、うん、その腹を割ってね、
うん、
で、あんまりさ、他人でさ、うん、何も多く言えなかったらそこまで強く言えないじゃん。でも例えば親戚だったら、
なあ、言っちゃう
と、ついそういうふうに言っちゃって、それが母親に来て、うん、で、母親はその、小笠さんに言ってみたいな感じでさ、
あとあれでしょ、菌に対してはその知識もさ、薄い気がしない？薄い。
だから結局さ、知識もないのにテレビとかマスコミが
こ
う、
ね、
すごいもう
言
うし、で毎日毎日じゃん。
そう、そうだね。
うん、だからそういうのに増幅、気持ちが増幅されて、うそういう風にね、なったのかもしんないけどね。で、結局さ、母親も、うん、小笠さんの母親も結局板挟みなわけじゃん、
う
ん、
まあね、言えないよね、自分はそこで住んでるからさ。
そうそうそうそうそうそうそう、うん、だからね、
誰がどう言うか分かんないもん。
ね、
うん、まあちょっと行って帰る方はさ、まだいいかもしれないけど、そこにずっといる方としてはやっぱり辛いかもね、うん、そうやって言われちゃうと。
でね、その会う方法、うんと、そのね、小笠氏が向こうに帰って、うん、その人と距離を取ったりとか、うん、そのお父さんと会う時に面会も会う方法っていくらだってあるじゃん、そのガラス越しだったりとかさ、うん、
で電話でとかね、
電話でね、例えば携帯、うんうん、あの、なんていうの、ま、その病院の窓、うん、窓の向こうにお父さんがいてて、
うん、
でこっちの外に小笠氏がいて、うん、携帯電話で喋るとか、うん、方法はいろいろあるじゃん。
なんだっけ、小池さんも言ってたけど、なんだっけ、人道の、なんだっけ、流動をなくすみたいな、人の流れも止めなきゃいけないみたいな、それも言ってたから、そういう意味では、その近くに県をまたぐってことも問題視されてるから。
うん、まあね、うん、でもさ、今会わないとっていう、ね、
だからあれじゃない、あの、ズームみたいなさ、
不要不急じゃ、不要不急じゃないじゃん、結局お父さんに対しては。
ただ弱ってる人にさ、
あ、まあまあね、
うん、あと病院ってさ、そういう人たちばっかりじゃない、
うん、
それが何を持ってるかわからない人が近づくのはっていうのを言われるのもわかる気もするけど、だからやっぱズームとかテレビ電話とか、
まあ、でもズームとかってできないよ普通は。
いや、今でも入院してる人って大体そういう面会なんだよ、病院が。
それは病院がちゃんとそういうふうにしてくれる
でしょ。そうしてくれてる、そうそうそうそう。
あ、多分小笠氏ズームできないと思うよ。
あ、彼が
そうそうそうそう
彼が
だってパソコン持ってんのかな、
彼の問題 それはもうどっかで会って、教えよう私たちが。
いや、まあ、会って、会って。
会って。
だって、ポッドキャスト登録とかっていう部分にもよくわかんないって言ってた時もあるから。
そっか、彼がそうだ
った。そうそうそう、そういうのがあるし、
ね。じゃあちょっと、出先で会って。ちょっとレクチャーしよう、レクチャー。
俺らもズームやったことないじゃん。
ズーム、会社でちょっとやったけど、でもあれ登録するだけだよ、ズームとか。でも、テレビ電話ならさ、LINE とかならさ、
誰でもできるし。LINE のテレビ電話はね。
できるじゃん。
まあ、そうだけど
ね。LINE はできるでしょう、大笠さん。
う
ん、
まあまあ、LINE はできると思うよ、ね。テレビ電話できると思うけど。うん、
だから、あとは病院側に交渉して、してないとこだったら交渉してもらって。
まあでも、会いたいよね。
会いたいよね。
やっぱり。
会いたいと思うよ、わかるよ。私も会いたかったもん。
いや、本当に、うん。ちょっとガラス越しでもいいから会いたいよね。
会いたい。わかるよ。
あとさ、別にさ、ね、道路と道路の隔てってとこでもいいしね。
まあね、
5メーター、6メーター離れてもいいしね。
うん。
あ、そうか、あれか。まあ、もう病院入院してるから。あ、入院してんのかな？
入院してるでしょ。
お父さん。
してるでしょ。
お父さん入院してんの？入院はしてないんじゃない？
こんだけしてたら普通は入院、
がんは転移してる。あ、してんのか。
するでしょう。
わかんない。
じゃないと管理できないと思うけどな。
方法いろいろあるけど、それね、で、ね、行く前にね。
難しいでしょ。
うん、突然。だお母さんも、多分あれだよね、もう、言いたくないけど仕方なく言わざるを得なかった的なのもあるよね。そうやって周りから。
でもほら、うちだって来ないでって言われたから、うん、お母さんだって、
うん、
お母さんが帰ることすら、ちょっと拒否ってるのかもしれないじゃん。本心。
ああ、はいはいはい。まあ、
それはわかんないじゃん。
わかんない、ね。
これを理由にしてるかもしれないし。
でもさ、こういうのは本当に、日本中今いろいろ起こってんだろうね。
起こってるでしょうね。起こってるでしょうよ。だって、うちの総務長も、お母さんが施設に入ってるんだけど、
うん、
もう、そうね、1年ぐらい会えてないって言ってたもんね。
ああ、施設に入ってるのね。
入ってる。
そうだよね。
会えないって言
ってた。あ、何その行って、向こうと窓越しとかでも会えないの？
会えない。会えないから、そういう仕組みはできてないから、
向こうの病院が。
LINE 電話みたいな、ズームかなんかでや
ってる。やってる感じ。
テレビ電話でって言ってた。話はするけど、みたいな。1ヶ月に1回ぐらい、まあ、そういう面会方法を取ってるって言ってた。でも近くには行けないから、なんかあった時には病院から連絡が来て、みたいな。そんな感じらしいよ。
決してね、そういうのって、ね、そういうの一個一個こう、拾って、見ていくってなかなかできないけど、ほ
ん
といろんなところでね。ね
え。難しいね。かと思えばなんか、杉野会長が便宜を図って注射を打ちたいとか言ってたりとかさ。
杉ホールディングスのね。あれもさ、
しょうもなと思って。
あれもさ、内部告発って、っていうかさ。
やっぱりなんか、うっぷん溜まってたんじゃないの？
いたのかね。
あなたが。社長とかさ。
俺ね、
副社長とか。
ぶっちゃけあれいっぱいあると思うよ、世の中に。
あるでしょ。
あるよ。社長、ね、ホールディング会長か、会長とその副市長とかの関係とかじゃなくて、もうさ、地方の議員とかさ、死ぬほどあると思うよ。
あるでしょ。
議員の便宜でさ。
だってあのさ、
ちょっと。
建築会社の、なんだっけ、ほら、談合とかもダメって言われてるけど、実際やってるからね。
まあね、そうだね。
大きなこと言えないけど、やってるからね。
ね、さ、議員、なんかさ、要は国会議員とか議員さんがさ、偉いっていう風なさ、イメージ、みんなが偉いとかっていうイメージって何かっつうさ、権限持ってるからってことじゃん。結局は。要は、何かこう、してもらえるかもしれないとか、何かをしてくれるとか、要はお金予算を回すとか、要は権限持ってるからでしょ、だから先生って言われるわけじゃん。
そうね。
絶対いろいろあるんだよ。でもさ、それが今敏感にさ、そうやってなるから、ね。だからない。まあでもさ、
よかったんじゃないの？
でもそうやって電話でさ、例えば秘書がさ、
で、結局今回も秘書切られるでしょ、あれで。
まあ、どうや、トカゲの尻尾切りとかだよね、多分ね。
どう、秘書が悪者になってんじゃん。
どうね、話を収束、収束させるか、
っていうかもう入れないでしょ、秘書も。
まあね。
か、部署外からね。
まあ、そうだよね。どういう
でも社内ではもう秘書の誰かって分かってるから、その人がどこ行こうと言われるから、その人自体が働きにくくなってるから、まあそうだよね、結局
まあでも内部告発とか怖いね。
怖いね。
まあでもどこで誰が聞いてるか分かんないしね。
そうだよ。どこであの録音が回ってるか
分かんないしね。
そう、気をつけよう会社で。
ほんとそうだよ。俺もだからトイレとか怖いよね。トイレとかさ、
怖いよ、聞いてるよ。
あの 台の方にさ、
誰がいるか
分かんないもん。誰がいるか分かんないけど、だからさ、
そうだよ本当に、ね、で誰かが誰かに言うかも分かんないし、誰と誰がつながってるかも分かんないし、
あと誰が耳にあの電話がかけている状態のイヤホン、
ね、
イヤホンしてるか分かんないからね。
そうだよね。
そう、
最近はね、特に
電話つながってるからね、
怖いよ。あと携帯でもすぐ録音できるし、
できるしね。
怖い怖い
怖い怖い言うけど、結構ね、しゃべ裏話しちゃったりしてるけどね。
へえ、
うん、ねえ、まあでも本当にねえ、小笠氏の気持ちは、ね、本当にな
んかね、ね、こんなになってると
っていうか、お父さん、なんか奇跡、奇跡って言ったらおかしいのかな、
ん
なんか全治してほしいよね、治ってほしいよね。
そう
ね、あとは長生きしてほしいよね、
少しでも。
やっぱり自己治癒力っていうか、
ただまあいろいろ人の考えはあるけど、
うん、
しんどい思いはしないでほしいなとは。
あ、まあまあ延命処置っていうの、
いや違う、延命処置とはまた違う、呼吸が苦しくなったりとか無理して、
うん、
まあそれは家族の考え方によるから、いろいろあるからさ、
うん、
いいね、私が言えないけど、
うん、
あんまりしんどい思いしないで、ちょっとでも長生きできればいいなって。
ああ、そういうことね。
うん、
そうだよね、
うん。しんどいからね。
だよね。
がんとかね、うん、痛みを伴ってモルヒネも効かなくなるからね。
うん、
最後そういうのを見てるとやっぱり辛くなると思うから。
ああ、そうか、
そうか。うん、そのね、何がいいかはちょっとわからない、
うんうん。
考え方はいろいろあるから。でもね、あ、会えるといいですね。
そうね、
落ち着いて早く、ね、誰でも会えるっていう状況が一日でも早く来たら会えるわけじゃん。
まあそうだよね。
うん、
だからその親戚の人たちも、
うんうん、
あの自分らワクチン打てたら多分おとなしくなるかもね。
自分たちが？
自分たちがワクチン接種したら。
あ、
だって自分たちが良ければいいわけじゃん。
ね、まあ、
結局人間なんてさ。
そうでしょうな。う、うん、みんながワクチン打ったら
ね。そうだね。
でもなかなかうまく進んでないね、なんとなく。
そうだね。
みんな順番にちゃんと回りますからって言われてるけど、うん、なんだかね。だから
日本はその点、そのさ、医療関係もしっかりしてるから、その要は医師以外は注射打っちゃダメとか、そういうさ、ルールがあるわけじゃん。
ああ、今ね。
うん、
優先順位があるよね。
優先順位っていうか、医者しか薬、
打つの？
うん、注射打っちゃダメじゃん。
接種する人。
あるじゃん、そういうのが、ルールが、日本は。
まあ、だって危ないもん。
海外よりも、そういうのが厳しいじゃん、そういうのは。
うん、
だからそれが日本の、その、医学を、うん、医療を、レベルの高いもんで、今までしてきたわけで、
うん、
でそれを、今までバーって高くしてきたものを、急に、うんうん、今コロナだからって、それをバーってなし崩しに、バーってなし崩しちゃって、うん
うん、でも結構してんだよね。もう今コロナの予防接種をするってこと自体が、もう治験がきっちりいってないのにしてるから、
まあね、
もうそれ自体が危ないことだけど、う
ん、
ま
あまあ、あの冷静に考えたらそうなんだよね。
そう、
コロナの、ね、
そう、インフルエンザの予防接種なんて何年もかかって治験をして、それからしてるのに、うん、コロナなんて本当してないのに、どんどんだから人体実験みたいな感じで進んでいってる、
まあ 結局ね、結局は。で、これで例えば、うん、この、まあ、縁起でもないこと言うけど、うん、このコロナのワクチンで、例えば後遺症とか、うん、そういうのが、
うん、
何千人とか、
うん、
後で出ちゃったりすると、
っていう恐れもあるんだよ。
そうすると、過去の繰り返しでさ、昔もさ、あったわけじゃん。
うんうん、
あの予防なんとかをして、なんとか肝炎になったりとか、
ね、
ずさんなことをやって、もう後世に。
まあ、あれはね、うん、針のあの、打ち回しとかだけどね、今やってるね、よくラジオで、ね、B 型肝炎になった人とか、ね。
あるじゃん。
まあ、それもあるし。
なるからね、それね。
そうそう、
だからそれがね、出ないことを願うけど、そういうのは。
もちろん。
でもね、出ない、ゼロとは限らないから、ね。
わからない。可能性はあると思う、ね。ね。
でもさ、もう是が非でもみんな打ちたい打ちたい、打たせろ打たせろでしょ今ワクチン。
いやでも結構、まあ、でも若者が受けたくないって人が多いんだよね。
まあ
やっぱり副作用怖いし。
まあまあね、そうだよね。だってあれだもんね、子宮頸がん、子宮頸がんのさワクチンもそうじゃん、
ね、怖いよね。あれも結構出てるよ。
出てるじゃん、ね、一生寝たきりとかさ、ずっと元気ないとかっていう、ね、あるわけ。だから急にさ子宮頸がんのワクチン接種さ、
あ
の、
ね、
うちの娘がさちょうどその年齢になった頃に、うんうん、子宮頸がんワクチンの接種が全部無料で、うんうん、市民全員無料で打てますよって通知が来た時に、うんうん、来てちょっとしたら、うん、その子宮頸がんのワクチンがやばいっていうのが来て、
だから言ったよね、やめた方がいいんじゃないって。
山口さんもそれでね、やめた方がいいんじゃない、うん、俺だからやめた方がいいって、やめた方がいいってどういうことって言ってたけど、そのあとすぐニュース流れてね、ね、そうそう、だからみんなねやんなくなったけど、
うん、怖いよ。
わかんないけど、けどもうさ世界中がさもうワクチンで、まあ、アメリカが特にあんだけ死者出たアメリカがさワクチンでさもう復活したみたいなこと言っててさ、日本だけがさもうちょい慎重に慎重にって言ってたらさ、もう世界で取り残されるし、
そう、ね、
もうそんなこと言ってたらさ巣が降りろみたいなになっちゃうじゃん日本国民は。
っていうかあれじゃない、日本は今急いでのオリンピックでしょ多分。
まあオリンピックあるね。
それがなかったらまだ慎重に行くんじゃないかな。
だから結局はワクチンより怖いのは人間よ。まあ俺もそう。いや、俺自分のこと棚に上げてないよ。自分自身もそうだよ、それは。うん、俺自身もそれは人間としてね、
うん。
うん。同じ中に入ってると思うけど、
うん。
結局ワクチンより怖いのは人間だよ。
あ、トラには受けないって決めてるからね。
俺は受けないけどね、ワクチンはね。
私は悩み中かな。
俺はさ、職業からさ、あんまり人としてしないし、自分でさ、こう、別に客商売してるわけじゃないから、距離は保てるし、
そうだね。
別に喋りたくなかったら喋んなくていいし、電車も乗らなくていいし。
電車乗らないといけないのがね。
マギさんはそれがあるからね。
そう。
で、電車もあれでしょ、本数減らして、また、
乗車率180。バカじゃないの、もう。
やってるでしょ？
わかるじゃん。なんて考えれないの？
でさ、何テレワーク7割してくれ、7割、テレワークにして7割出勤削減してくれって言ってさ、それさ、何企業にさ、問い合わせたのかって話じゃん。で、問い合わせたらわかんじゃん。
わかる。
だってね、
いや、でもね、企業に問い合わせてもダメよ。個人に問い合わせないと。
いや、だって企業がさ、うん、7割削減できましたかって言ってイエスなんて答えられるわけじゃん、うん、企業の。
だから、できてなくてもイエスって言えるじゃん。
言っちゃうの企業？自分とこさ。
だって、うちも実際できてないよ。大手だけど。
でも、できてないのに7割削減してしましたって言ってんの、うん、それできてないでしょ、
うん、でも、そういう政策っていうか、そういう取ってますっていうのは言ってるよ。言えるでしょ。
マジで、うん、ってことは何、企業は今のこんな電車も全然すい、うん、
だって全然減ってないの。
減ってないでしょ、電車全然減ってないのに。
みんな出勤してるもん。
企業は、その中で、うん、うちは7割削減しますって言ってんの。
言ってると思うよ。
マジで、
だって減ってないもん、現に。増えてるもん。
ああ、マギさんどこあれだよね。全然、要は在宅ワークとか増えてないでしょ、
うん、できてないよ。できないもん。できない
だってさ、前やってたじゃん。最初、去年はやってたじゃん、在宅ワークは。マギさんってやってたじゃん。
結局、仕事が滞ったから。
ああ、結局そういうことでしょ、だから。
うん、そう。だから、全部、
やろうとしたけど、
元々のやり方を変えないと無理なのよ。うん、でも、それが急にはできないから、客商売だからね、うちも。
まあ、だから、前回さ、前回その、7割削減して在宅ワークにみんなしましょうって言って、それは企業として今までやったことなかったけど、やんないとダメっていうので、
その部署によってはできるのよ。
高いさ、iPad をさ、一人一人に、賞与して、与えてさ、やったわけじゃん。で、やってみたら、蓋開けてみたら全然仕事がうまくいってなかったっていう、結果データが出たわけでしょ、去年で。
だからそこで何か動けばいい。変えなきゃいけなかったけど、まあ、落ちたんじゃないっていう、なんかね、変な安堵感で戻して、はいはいはい、で、またこうなったでしょ？で、またできないから、もうポーズを取らなきゃいけないから、っていうので、ちょっとうちは、ちょっとくちゃくちゃしてるよ。
ああ、ポーズを、結局じゃあ、その、
あ、こんなね、内部のこと言っちゃあれですけど。
い
や、まあ、
だから、そういう、例えば会社がさ、例えば、会社としては、うちは7割削減やれてますって。う
ん
う
ん、だからね、うん、7割削減ができない場合は、うん、距離を取るか、アクリル板を設置するっていう、第2っていうか。
だって、アクリル板の設置なんかもうみんなやってんじゃん。
そう。
もうな、去年から。
そう。
ねえ。
で、お互いの会食をしないとか。
うん。だから、こんだけ世の中がデータとか、うん、そのいろんなものが可視化できて、いろんなものがすぐに伝達できるわけじゃん。例えばさ、オフィスの中の写真を1枚送ってくださいって言われたら、オフィスの中の写真はわかるわけじゃん。
わかるね。
だから出勤時の人数を写真送ってくださいって言ったら。
あ、そんなどうでも操作できるじゃん。
iPad、そうだけど iPad1、iPhone で1枚写真撮って、それをさ、LINE で送ったりメール送ったりするってわかるわけじゃん。
そうだね。
データなんかすぐに。
本気で国がやるんだったら、出勤の出勤簿を見る。
ああ、そうだよね。うん、そうだよね。
出勤簿見たらすぐ分かる。
分かるでしょ。
7割全然削減できて
ない。ってことは、7割全然削減できてないってことは、うん、絶対電車の、ね、うん、乗る人は減らないよっていうのはもう明らかに分かるわけ
じゃん。
だから
結局本気じゃないんだよ。
ああ、そういうこと、
ね。国が本気じゃないから。国が本当に7割削減しなさいって、で、それができてないところは罰則でも与えますよっていうので、それを。あの、
会社名公表しますよとかね。罰則。
そうそう。それで、それの、あの、出勤簿を出しなさいとか、そういう証拠を出せっていうことは言ってきてないもん。努力してますか？してますよ。って OK でしょ？
結局、要請だけだ。
そうそうそう。
7割削減。
そうそうそう。
してくれ。してくれ。要請だけで。
そう、だから末端のものは出てるから、結局、感染率は、あるよね。変わってないよね。
ね、みんな結局自粛慣れっていうか、
そうそうそう、
みんな。
大丈夫じゃない？つって、若者とかもマスクしてれば大丈夫なんでしょ？つって。
あれでしょ？要は、あれだよね。そうそうそう、制限時数、ものすごい、広い、三車線の道、道路、三車線の道路を制限時速50キロにしましたっつって、うんうん、最初みんな、去年は制限時速50キロで、とりあえず車で走ってたけど、うんうん、あれこれ結構大丈夫じゃね、
大丈夫じゃね、
大丈夫じゃねっつって、みんな今80キロ走ってる。それと一緒でしょ、
それそれそれ
日本人の。
それですよ。
一緒だよね。ほんでさ、そこでさ、ね、80キロで走っててさ、50キロで走れついてたらさ、うわ、おっせえな、お前って言ってさ、
煽ったりとか
さ。煽ったりして。で、80キロで、80キロで走ってて、うん、事故って、うん、ガーン事故って、怪我したりすると、
うん、
悪いな、みたいな。
ヘマやったね、みたいな。
ヘマやったね。でも、そこでさ、80キロで50キロ制限の道をさ、80キロで走ってて、事故起こして、事故起こしたな、つったって、みんな、そこで、あ、80キロで走ったら事故るから50キロにしようっつって、50キロに誰もしないよね。みんな80キロで走ってるじゃん。
う
ん、
そうだね。
あれはあいつが悪いから。その状態でしょ？で、結局そこじゃん。根本的に。だからそこがさ、もう根本的に今のさ、日本の道路状況見てみるとさ、みんなそうやって走ってるわけじゃん。40キロ道路をさ。
見つかるからでしょ？
結局はね。
罰せられるからやん。
見つかった人は、運悪いなでしょ、だから結局コロナもそうじゃん。
ないんだよね。
だからコロナも、なった人は、なっちゃった、運悪いな、みたいな。でも、自分は大丈夫、みたいな。じゃあ、家大丈夫でしょ、みたいな感じでしょ。守れっこないよね。
ないよね。一人一人にやっぱり意識改革をしないとダメだ。
それでその80キロの道を、横断歩道、80キロの道を、車がいなくなったら、横断歩道を渡ろうと思ってる、年寄りのおじいちゃん、おばあちゃんが、横断歩道の横でビクビクしてるって話でしょ、今。コロナで、みんな。結局出れなくて。
なんか最近さ、難しい例え好きだよね。
あ、そう。難しい。なんか俺、すげえ自分で分かり
やすいな。ややこしくなる。
あ、そう。で、結局さ、ね、
まあ、分かる人は分かるかもしれないけど。
真面目にさ、ね、してるおじいちゃんおばあちゃん、よく分かんないおじいちゃんおばあちゃん、高齢の人がさ、私どうしよう、俺どうしようと思ってビクビクビクビクしてるだけでしょ、結局は。で、魔物のやつがバンバンバンバン飛ばしててさ、また出れないよ、みたいな。
そうかもね。
だよね。だからどうしようもないんだよね。だからある程度もう、ある程度死んじゃって、みんな大変な思いして。
いやなんかさ、注射のさ、予約もさ、みんなちゃんと7月末までには2回受けれますって言われてるじゃん、河野さんが。だったら別に予約の電話必要ないんじゃないの？端から端から打っていけばいいんじゃないの？
だからその橋ってどうやって橋って決めるかね。どこが橋なのって話。
もう、
1、
2ヶ月。
だから1日でも早く、1週間でも早くと思ってるから、優先順位はどこを、だって、 名前が相友中の赤って言ったらさ、なんで赤になっちゃう、怒られるし。
でも、無作為で、あの、それこそ、コンピューターが決めました。
まあ、抽選が一番いいと思うけど。
でしょ、それでいいんじゃないの、
う
ん、
と思うよ。
そんなことやるから、いちいちさ、人もいらない人もいるしさ、うん、電話を受ける人もいっぱいいるし。そう、だから
無作為で。
無作為で決めました。もう順番でこうですって言っちゃえばいいじゃん。だけど、
本日の当たった人は、
うん、この方です。
何千人、今、連絡しましたみたいな感じで。うん、でそので無作為にどんどん、うん、ピックアップしていって、ピックアップしていきます。それが毎日5000人で5000人ピックアップして、それ1ヶ月だったら何万人になるから、
でちゃんと何月までには終了できますっていうのをした方がこれいいような気がするんだけどね。
だって電話とかさ、 LINE もうさ、
みんな必死になってやってんじゃん。
電話をしてさ、話し中っていうのをかけ直すって、精神的ストレスっていうか、
それで免疫力落ちてさ、こんなにかかるんじゃないの。
でさ、なんかさ、聞いたら5時間ぐらい電話してるとかあるじゃん。で、その人間がつながんない電話に5時間も電話をかけ続けるっていうことって、
すごいよね。
なんていうの、頭の中もおかしくするし、
おかしくなるよ。
不信とか不安とか、
私も
ストレスとか。
ローソンのさ、チケットさ、取るのさ、5分くらいでもう嫌になるもん。5分も無理だもんね。
まあ、そうだね。
うん、
だから、その精神的なそのストレスとか、そこから対する、そこから生まれる、その不信感やら、そうそ
う、不安感とか、だったら、
そういうのが、
もう今日はこれです、これですって、もう何日もバッと決めちゃって、何日から何日までっていうのを、もう最初から最後まで決めちゃって、あなたも何日ですってバーってこう通知した方がよっぽどいいと思うんだけどね。
まあ、だからいろいろな案はみんな出てて、で、結局はそこに落ち着いたんだと思うんだけど、
何でも電話じゃん。いつもそうじゃん。抽選なんか出たのかな。
だから抽選もさ、結局抽選にしますって言ったら、それ誰が、誰がどこで抽選してんのとか、だから例えば今回の杉ホールディングの話じゃないけど、抽選とか言いながら、それデキレースなんでしょって言われたりとか、そういうのもあるんじゃないかとかでもあるんじゃない、そういうのが。
でもそんなのだったら電話かけても一緒じゃん、結局。まあ、電話つながるつながらないかさ。一緒でしょ。
それはそうだよ、一緒だよ。ただ電話がつながるかつながらないかって人間の操作じゃなくて、それは回線だから、電気回線だからさ、人間の作為じゃないじゃん。っていうだけでしょ。
なんか、低レベル。
え？
低レベル。
まあね
なんかさ、賢い人が集まってんでしょ。ね、
そういう中で、あれでしょ、コロナになって、自宅で、
そう、亡くなっちゃ
った人がさ、入院先が見つからなくて、死んだ人もいるでしょ。俺、あのニュース聞いた時さ、それ日本の話じゃないよねと思った、俺。
日本だからね。
日本なのと思ったよ。
そうだよ。だからいつ私たちがそうなるかもわかんないんだよ。わかんないよね。結局。ね、一緒だよ。
あ、一緒だよね。
人事じゃないよ、あれ。
まあそうだよね。で、これで俺は喋ってる俺らがね、なるかわかんないからね。
そうだよ。
ね、まあ、ちょっとそんな、俺あんまりこの、マギトラジオであんまりこのコロナの話とか、
したくないんでしょ？
したくないなと思ったけど、ちょっと今回はしちゃったね。しちゃったね。ね。
しちゃったね。
まあそんな中、そんなことも言いながら、
うん、
もうダメダメな二人ですけど、今週も、ちょっと旅に。
まあ私はね、あんまり拒否権ないんですよ。
何が？
あまり拒否権ない。拒否権ない。ただもう決められた行事についていくだけなの。
行事にさ、俺がね、俺が決めて行事にね。
そう。私は参加してる。
はい。今週も一応、箱根の方に。
まあ別荘だから。
まあ別荘みたいなもんですけどね、一応会員制のね、宿を取れてたんで。
そう。
箱根の方行ってきまして。でも箱根行ったからってね、別に、なんか彫刻の森うんちゃらとか。
行かないよ。
なんかガラスの森うんちゃらとか。
人が行くとこ行かないよ。
なんかね、ポーラなんとかやら、その人が集まるようなとこはまあ。
行かない。
でもさ、俺、ちょっと前に、なんだっけ、あれ、新しく、なんていう駅だっけな。
駅？
ケーブルカー。ケーブルカーの駅で、
なかったね。
うん。なんだっけ、箱根の、そう。
ケーブル。
違うね、あれ、クーモ。クーモ。
あ、クーモ。
うん。あれ、クーモどこにあったんだっけ、クーモ。
クーモ調べて。
うん、クーモ調べた方がいいんじゃないかな。
あ、そう。じゃあ出ないかな。
うん。そのケーブルカーの駅を、リニューアルして、で、足湯、展望台と足湯が、できたんだよね。
総雲山駅か。うん、
箱根ケーブルカーの総雲山駅っていうところが、
うん、
中身を改装して、
はい、
ショッピング、
ショップもあったよ。
ショップもあったし、
うん、
そこに足湯と、うん、あと展望台があったんですよね。
うんうんうん、
で、そこに行ってみたいなと思ってて、うん、今回行ってきました。
うん、来ました。
ね、まあ朝9時頃早かった。たのもあるかもしれないけど、人がここは全然いなくて、
ね、うん、やっぱ土日じゃないからね、お店も開いてないです。
あ、お店がね、お店がショップ開いてないですよね。
はい、
土日しか開いてないですよね。
はい。
空も良かったね。
良かったね。
うん。
足湯はありましたよ。
もちろん無料で足湯入れて、
うん、うん、
人もあんまり今人あんまりいなかったんで、
うんうんうんうん、
まあ週末は分かんないですけどね。
分かんないね。
う
ん、
そう。まあ空も行ったのと、あとさ。もう箱根っちたもあそこしかないね。
私たち？
そうそうそう。
言っちゃう。
え？一応言っとこうよ。
ああ。
なんだっけあれ、スタミナ。
違うよ。キッチンバー元気食堂でしょ。
あ、キッチンバー元気食堂？
そう。あのおじさんがキッチンバーってつけたかな？
わかんないけど。あれは、箱根の、なんていうところあるあれ。場所。
ちょっと待って。
うん、
あ、ですね。
エリア的には、
足柄、箱根、仙石原。
あ、仙石原。仙石原って言ったら、すすきが有名なんですけど、
うんうんうん、
一応、すすきの、
うん、
ずっと、足の湖の方から、ずっとこう、山上がっていって、
うん、
山上がっていくと、
うん、
ポリボックス、派出所があって、うん、横にローソンがあって、
うん、
そこをちょっとふーって抜けていくと、バーンって仙石原のすすきの大草原が広、大平原が広がってるんですけど、
はい、
その真ん中道をズワーンと行って、
うん、
ズワーンと行って取り切ると、右にファミリーマートがあって、それズワーンと行くと、しばらく行くと、まあ、バスターミナル、バス停が、バスが止まるようなとこがちょっとあって、
うん、
で、ドン着きます。ドンついて、それを左に行くと、それが134号かな、
うん、
国道。135か134だ、
うん。
それを左に行くと、
うん、
そのまま御殿場の方行くんですけど、それを右に曲がります。右に曲がると、また箱根湯本の方に下っていくんですけど、
うん、
その右に曲がってすぐ行って、すぐのところに、
うん、138号
か、
うん。
そこに、なんだっけ、ドラッグストア。
ああ、ここからファイン、
ここからファインがあって、
うん、
ここからファインがあって、
うん、
ちょっと行くと、
向こうから来たんだ、
右に、そうそうそう、一応ね、うん、右にセブンイレブンがあって、そのセブンイレブンの手前にある、ね、お店ね。これ、マイドラジオでも一回喋りましたけど、
うん、
ね、ランチ、定食。
最高ですよ。ここの食堂以上の食堂はない。
今回2回行ったもんね。
2回行った。
初日
どんだけ好きなん、
箱根に上がって、11時15分に入って、食って、
ランチ食べて。
ランチ食べて。ほんで、一泊して、で、次の日チェックアウトすぐまた行ってね。
また行って。
二食に食って。
あの夫婦また来たよって言われて。
かな。
金ない。
全品500円、オール500円の。
そう、ランチ、ね。
ランチね。
今ランチしかやってない。
あ、そう、夜はね、今やってない。時短でね、夜は営業してないんですけど。
最高だよ。
味もね。
本当に。ご飯と味噌汁と漬物は自分でよそるんだけど。
よそってね。
そう。
ただあれなんだよね。ぶっきらぼうっていうか。
ぶっきらぼうなんだ、店主が。
ね、いらっしゃいとか言わないし。
言わない。いらっしゃい言われたことない。
目も合わせないし。
合わせない。
で、紙に書いてあるんだよね。とりあえず席を決めて、座って、
うん、
オーダーを。
決まったら。
決まったら、オーダーするんだけども、
うん、
こっちに近づいてきて、言ってくれと。
うん、そう。
で、言って、そしたら作るから、
うん、
できたら言うから、
言うから、
そしたら取りに来いと。
そう、でもその、大で言った時も、はいとかも言ってくれないから、
ね、
じゃあ聞こえてんのかなと思いながら、なんとかお願いしますって言ったら、 私何にも言わずに作ってるんだよね。
作ってるね。
自分の小田とかどうとかわかんないけど、しばらくしたら何とかできたよ、みたいな感じで。
そうそう、で、取りに行って、うん、そうするとご飯と味噌汁と、味噌汁もだからね、豚汁だよね。
具沢山によそってもいいし、みたいな。ね、自分でよそるから、うん。
ご飯とあと漬物も取って、まあ、取り放題じゃないんだけどね。
まあね、
お皿一、ね、一回限りだけど、それに持って、
う
ん、
そう。大盛りしたい人はプラス100円。
ご飯ね。
ご飯、ね、お代わりしたい人は。そう。
で、自分の席持って行って、食べて、食べ終わったら、その食器を、
自分で返す。
あと、その、
決められたカゴの中に、
そうそうそう、ここは、お茶碗、ここは、味噌汁の器とか、それ、ちょっと分別されてて、
なるべくお釣りも、いらないように支払う。
ね、だから多分ね、釣りをね、払いたく、あの、細かいの用意したくないから、
用意したくない。
全品500円。
そう。だと思うよ。だから次値上がりするときは1000円だと思う。
いきなり1000円。
そう。
ピラフやら、焼きそば、あ、じゃあ、なんだっけ。
ナポリタンとかもあるし。
ナポリタンとか、スパゲッティあるし。
し
肉。
そう。ね。カリナンパンとか。
揚げ物あるし。
揚げ物のミックスフライもあるし。あとスタミナ、あ、野菜。
肉の肉料理もあるしね。
全部美味しいんだよ。
すごいよね。
で、ニンニクがたっぷり入ってんの。刻みニンニクが。
もうさ、あの原価率は多分ね、スシローもびっくりだよ、あれ。
びっくりだね。取れてないと思う。さあ、私、一日目行った時にさ、もやしセブンで買ってきてたじゃん。
あ、そうだよ。だからもやしがちょっと品切れしてたから、隣のね、セブンでね。
3袋さ、持って帰ってた。
原価高いよ、おい。もう、セブンのもやし使ってるよ、みたいなね。足んなかったね、
多分。やばいよね。
まあ、もう、ね、もう箱根だったらあそこ以外食えない。
あそこ以外食べれない。
食いたくないよね。
ちょっとこっち帰ってきても、もうあそこ以上のない
から。今でも食いたいもん、俺も。帰ってきても。
食べたいよね。
食べたい。毎日でも食いたい。
近くだったら絶対行く、毎日。
あれもう箱根に住んでる人羨ましいもん、俺。
ねえ。
あれだからさ、業者の人さ、来てたけど、あれいいよね。箱根で出張とか、箱根で、なんか電気工事とかやっててもさ、あれあったらさ、
お弁当もね、テイクアウトもできるから。
できるしね。あの、今ね、あの、コロナあれで、前はやってなかったけど、今、これ、今日行ったらね、
うん、あの、すごいいっぱい。
そう、やってたよね。
やってたね。
うん、そうそう。あ、乾燥機が。
乾燥機じゃないよ。
じゃあ、彼女は、あの、空気清浄機が、その周りです。ねえ。
だからさ、普通からランチ食べたけど、え、持ち帰りの弁当頼むと
か。そうだ、
最後ね。そんなまでしたじゃん。
でもなんかさ、今、
そこまで。
いや、せっかく今作り終わって人だなくしてるのにさ、
ちょっとね、体がね、
ちょっと腰痛そうなんだね。
痛そうだったから、ね、そう、またね、動かすのもあれだなと思って、ぜひ長く続けてほしいので。
そうだよね、長く続けてほしいよね。
ね、痛わって、ぼちぼちやってほしい。
あれさ、今やってんのかな、テレビ東京のさ、絶飯か。
うん。なんかダメだよ、あんなの。
絶対やってるとか、絶対出てほしくないよね。っていうか、取材とか多分受けないでしょ、あ
れ。受けないと思う。
ほんで、
受けない。
それで、そんだけすごいのに、人がそんな混んでないんだよね。
混んでない。
あれは、それは
あのキャラじゃない。
で、あの空気感っていうか。
それに耐えれる人しか、もう来んなよっていう。
そうだよね。
そう。で、ほんと美味しいから、もうなんかニコニコしちゃうよね、食べてても。
だからね、
美味しくって。
文明、明治維新で、武士の階級がなくなって、階級がなくなって武士がさ、みんなさ、刀をこう、捨て、
あ、置かなきゃいけない。
置いて、で、みんなそこからさ、商売しだしたじゃん。
はいはい。
で、そこでみんな武士がさ、いきなり商人とかやりだしたから、あの頃さ、ものすごい武士がそういう商売やったんだけど、みんな商売失敗して、大変だったらしいのね。
いらっしゃいますも言えない
よね。言えないじゃん、そんなの。今までさ、みんなさ。
ねえ、そうだよ。向こうが、こう、へこへこしてたのに、こっちがさ、いらっしゃいますと言えない。
だそんな感じなのあの人ね。
そうだね、武士だね。
多分あれ、江戸時代の武士が、あれじゃん、タイムスリップしてきたんだよ。で、俺さ、タイムスリップして、でも食わないといけないから、なんか江戸時代にさ、なんか料理人がやっててさ。
そうだね。
いやもう俺食わないといけないから仕方ないからここでちょっと。
やるしかないかみたいな。
やるしかないからやってる感じ
で。でも本当美味しいの。なんかね、懐かしい味っていうかその、なんだろう、繊細な味じゃないんだよ、もちろん。でも、忘れられないね、あれは。毎日食べても飽きない。
ちゃんと味しっかりしてるし。
で、漬物とかも全部自分で用意してるじゃん。
そうだね。
うん、自分で漬けてるじゃん。美味しいんだよね。たくあんとか超美味しいんだよね。
なんかあれだよ。今度行くときさ、缶コーヒーかなんか差し入れ持って行きたくないだよね。
でもね、 コーヒー好きじゃないかもしれないじゃん。
ないらねえよ。
おじさんの好きなものもわからないから。
わかんないからね。
そう。
何が好きかわかんない。
なんかお土産買ってきたいぐらいな。
父の日じゃないかも。
そうそうそう。持ってきたいよね。じゃあお父さんダメならお母さんにでもっていう、ね、感じがする。
だから箱に行ったらぜひそこに行ってくださいとは言いたくない。
感謝の気持ちを伝えたい。
ああ、そうだよね。伝えたいよね。
だから本当に。美味しかった、ごちそうさまでしたしか毎回言えない。
言えない、それが精一杯のっていうか、ね、
そう、
あんまり必要以上に言うと
怒られそう、
なんかね、鬱陶しいなと思われそうな、
思われそうだから、美味しかったです、ごちそうさまでしたって言うだけ。
そうだね、それが一、それ一番いいの。
そう、
あの人めちゃくちゃ金持ちだったりしてね、だからもうさ、
かもしれない、
ね、もう商売っていうか別に儲けなくていいんだってい
う、趣味でしょ
う、暇つぶしでやってんだみたいな、ちょっと時間
じゃないっていうか、本当なんだろう、みんなのためにちょっとでも美味しいもの食べさせようっていう感じでやってるんじゃないの。
でもさ、なんかあー疲れたみたいなさ、
そう言うんだよ、
ね、料理をあんまりさ楽しく作ってないんだよね。そう、あー終わった
っていう、
だから何が楽しみ
だ、疲れたなこみたいな感じで、
何が楽しみだっていうのかな、
何なんだろうね、もうちょっとこうね、
俺もね、マギさんがそういう物件ラボの男を、うん、結構さ嫌いじゃなくて行くっていうから行けたよ。あれさ、例えば連れて行ったさ、
さすぐさ、あの2日目もさ11時過ぎてたけど準備中だったじゃん、うん、聞いてきて、
や
って
た
のか聞いてきて、
だってさ、やっぱああいう、ああいう時さ、
だいたい行くのにさ、うん、全部私に聞いてきて、聞いてきて、
ああいう時女性が行った方がいいじゃん、
えぇ、ーとか言いながら、まあ、しょうがないかと思って言うけど、
いや、まああれもね、だから一緒に行ったさ女がさ、
まあ、さ
なんかこう、嫌 だとか言われたら俺もニュース行かないわ、
そこで食べにくいと思ったらね、嫌、うん、だって美味しいもん、
あれファーストインプレッションというか最初の初入店は厳しいよ、
なかなか厳しいよっていうかさ、今日も言ったけど、うん、慣れない人がいろいろ聞いてると、あ怒られる、
そうそう、
怒られる、
やばいやばいやばいやばい、
こっちがフォローしないといけないかなって思うような思うじゃん、あーとかって思うよね。あー怒らさなでって思うじゃん。こっちがビクビクしちゃうよね。
空気がピーと破裂するからね。
そうそうそうそう。ちょっと下手なことしないでって思うよね。
初めて行って打ちひしがれる人は多分多数
いると思う。でも、
ただ
やめられない。
ただ2回目の扉を開くと、もうそこは。
もうね。
っていう感じだよね。
ね。
開けたらね。
絶対もう、絶対行くよね。
行きたいね。絶対
元気かなって思う。本当だよ、元気かな。
もうずっとやっといてほしいなと思うよね。
ね、
う
ん、頑張ってほしい。なんならコルセット買っていこうか、でも。
やっぱ時間もいっぱいだ。
はい。
はい。まあそんなことで。
うん、
はい、じゃあ今週はこの辺で、お相手は、
うん、マギーと、
トラニーでした。ご愛聴
感謝です。